ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。ですね、一応温暖化について、もし疑問があれば、またコメントに寄せていただければですね、適当な時期に回答いたしますが、一応4回ぐらいで終わりまして、まあ、昨日は、イスラムの女子高校生を助けた日本の女子高校生、まあ、偉いですね。やっぱり日本文化ですね。ということで、ちょっと入れましたけど、また今日から、日本は良くなると。いや、日本ってね、ほんと良くなるんですよ。簡単なんですよ。嘘さえ除けばいいんですよ。ね、嘘の第一が温暖化なんですけど、これはまあ一応話しました。それ、温暖化の嘘ってのはですね、温暖化するかどうかが嘘じゃないんです。温暖化するかどうかまだ難しくてよくわかんないんですよ。ただ、今温暖化の方法とか、恐ろしいことだと思うのが、ただやらせなんですよ。わざわざ気温を都市で測って、そして、温暖化の対策ができるのに別の温暖化の対策ならない対策をして、そして税金だけ使うっていうことになってるわけですね。で、それにちょっと関係することを一個だけ付け足そうと思いますが、資源枯渇と温暖化っていうのは今日はね、石油がなくなる。まあ、この場合の石油っていうのは石油と言ったらあんまり厳密じゃなくて、化石燃料とかこう言わなきゃいけないんですけどね。まあ、だけどこれは資源と言ったり、化石燃料と言ったり、石油と言ったりしますんでね。まあ、日常の生活ではそれでいいと思うんですね。化石燃料とはまあ、石油、石炭、天然ガスが主たるもんなんですが、他にもありますんでね。化石燃料と言ってもまあ、あまりはっきりしないんで、まあ、石油がなくなると、一時言われましたね。1972年に NHK がもう毎朝ですね、もう石油があと30年、石油あと30年ってやったもんですから、大きな石油ショックは起こるし、お母さん方はトイレットペーパー買い漁るしってひどいことになったわけですね。あれ何だったのっていうことになるんですけども、その後 NHK が訂正しないもんですから、結局そのままになって今度1988年に温暖化ってのができたんですよ。で、石油枯渇と温暖化ってのは全く相反することで、正反対なんですね。だから、あれ温暖化が出てきた時にみんなはどう思わなきゃいけないかっていうと、あれ温暖化するのっていうことは石油は枯渇しないんじゃないかと、こう思わなきゃいけないけど、まあ普通の人はね、なかなかそうが思わない、そこまで気がつかないかもしれません。だけど、東大教授とか、政治家とか官僚とか、ね、ビジネスの社長とかみんなわかってるわけですよ。ね。つまり石油が枯渇する、30年で枯渇するとしますよ。NHK はそう放送したわけですから。NHK が正しいとしたら、皆さん NHK が正しい、武田間違ってるっていつも言われるんでね、こういう時に肩切るとはいけないんですが、石油あと30年って言ったのが1970年です。まあ72年って言った方がいいな。まあ70年。もうそれから今50年も経ってんですよ。石油なくなってます？その代わり何ができたかった、出てきたか。石油をじゃんじゃん炊くと地球が温暖化するって言うんです。一体何なんですか、これ。今のこう言ってる石油ってのはさっき言ったように、石油、石炭、天然ガスっていちいち言ってもいいし、化石燃料つってもいいし、それから炭素資源つってもいいんだけども、言い方はね、厳密に言うつと、学問的に厳密に言うつと、なかなか一般的な言葉にはならないんで、まあ、それをコメントでものすごくうるさく言う人いるんですけど、それは、このブログ自身が、別に学者相手に言ってるもんじゃないんでね、ちょっとそこ考えていただきたい。まあ、石油がなくなると、石油が30年でなくなるって言ってるんですよ。簡単にご説明します。石油が30年でなくなるって、あれほど社会を騒がした。しかし今は平気で NHK は石油を炊き続けると100年後に気温がこうなるって言ってるんです。30年しか続かなかった100年どうして石油を燃やし続けられるんですか。ねえ、だからね、この頃のこういう人を脅かすのって言ったら本当にひどいんですよ。石油は30年しか持たない。まあそれ一回言い直したんですね。2000年ぐらいに NHK がもう一回、1990年だったか2000年かにね、これも朝のニュースで、石油はあと40年って放送しました。それ以降まだ放送してないと思います。石油何年。だけど今度は、石油、石炭、天然ガスを100年燃やし続けると、もう温度が高くなっちゃうから、温暖化対策しなきゃいけない。って言ってまた税金取ってるんですよ。ひどいでしょ？こんなひどいことを誰も訂正しない。誰もっていうか、まず NHK は訂正しなきゃいけません。ここに書きましたけど、間違いは訂正することから始めなきゃいけない。メディアの嘘は間違いを訂正する勇気がないんですよ、メディアに。勇気の問題なんですよ。 人間は間違ったらね、よく昔なんか自分が悪いことしたり間違ったりしたら素直にすいませんとか謝るってことが大切だと、なんか小学校で習いましたよ、僕なんか。ね、その一番大切なことを政府もできない。ね、環境省もできない。NHK もできない。東京大学の教授もできない。ビジネスマンの社長もできない。儲かればいい。石油がなくなるって騒いで、その時に高く何か売りつければいい。もしくは予算を使えばいい。もしくは天下りできればいい。で、それがもう一段落したら今度は石油を100年炊き続けると温暖化になって怖いから風力発電作んなきゃいけないとかね。なんか、この頃は会社がね、テレビのコマーシャルで我が社は温暖化防止を心がけております。え？と思いますよ。あなた何様で言ってんの？じゃあ前に言ってたことを訂正しなきゃいけないんじゃないですかと。やっぱり偉そうなこと言う人は間違ったら訂正しなきゃいけません。当たり前ですよね。だって自分の言うことが学力もあるし知識もあるしね、そういう覚悟もできてるので信じてくださいって言ってるでしょ。 NHK は絶対に修正しないんですよ。これで私ね、私もそれで NHK の放送で人生が狂った人なんですよね。僕別のことやりたかったのに、NHK が石油なくなるっていうか原子力やったりなんかして失敗したんですけど、まあ原子力が失敗したかどうかまだわかりませんけどね、もちろん。原子力ってのは非常にいい方法ではあるんです。エネルギー取るのの発電するの一番いい方法なんですよ。ただ危険な技術はできませんって僕言ってるってことなんですね。そしたら武田は原子力反対してる。いや、全然原子力反対してないんですね。よくよく聞いてくださいと人の言うこと。原子力ってのはね、非常にいいんですね。まあもちろん宇宙のエネルギーって全部原子力のようなもんなんですよ。まあちょっと違う面もありますけどね。まあほぼ原子力と言ってもいいぐらいなんですね。石油、石炭、天然ガスってのは原子力のエネルギーでできた貯蔵してあるエネルギー源だと、まあ言うのが正しいんですね。まあこういうのをきちっと正しく言うとものすごく難しいもんですから、まあ普通はそういうふうには説明しませんけどね。だからまあ私のコメントにね、厳密さに欠けるっていうコメントがあるんですけど、厳密に言ったら多分10人に1人も理解できません。私は学者だから厳密に言うことはできますけど、厳密に言うっていうのは伝達方法としては正しくないんです。小学生には小学生に分かるようにね、大学生には大学生に分かるように、大学生の物理学科の学生にはこうればいいっていうふうにね、言い方ってのは難しいんです。それからもう一つちょっとついでに言いますとね、出典を示してないとか引用してないって、これはね、これが騙しのテクニックなんですよ。どこに書いてありますと言ったらみんなが本当だと思うんですよ。どこに書いてあるっていうのは、石油がなくなると書いてあるやつもなくならないと書いてあるやつもいくらでもあるんです。温暖化すると書いてあるやつも温暖化しないって書いてあるやつもいくらでもあるんです。で、引用するっていうのは大体ね、例えば100あってもね、論文が100あっても2つぐらいあれば、それを引用したらみんなが信用するんですよ。で、僕はそういうことしないんです。100あったら大体の考えはこうですって言います。違う考えはこうです。そうすると、大体の考えはこうですっていう論文を80個も引用することできないんですよ。ですからね、そこは私を信用してくださいってなる。まあ、報道でもね、人の言うことでも、大学の教授が言うことでも、全部信用がなければダメです。信用っていうのは引用じゃありません。間違ったものを直す勇気ですよ。そう。ね。特にね、学問というか特に理科系の学問というのはですね、間違うんですよ。どっちかっていうと、進歩していきますからね。昔は、太陽が地球の周り回ってるって、そう言っててもね、いやいや、太陽の周りを地球が回ってるって分かれば、やっぱりすいません、前はちょっとこういう知識がなかったんで、本当のところは太陽の周りを地球が回ってるということになりましたって、やっぱそれ正直に言わないとダメなんですよ。それが言えなかったら少なくとも科学のことを人に言う資格はありません。だから NHK はもちろんもう今日から一切温暖化も言っちゃいけません。石油が枯渇するかどうかも言っちゃいけませんし、他の環境問題も一切言っちゃいけないです。嘘ばっかついてきたわけですから。だからそれはもしかしてね、 NHK はアホかもしれません。アホで石油がなくなると本当に思ったのかもしれませんね。え、石油が本当になくなると思ったってことは資源学者の言うことが読まなかったっていうだけですからね。僕なんか4000年って言ってんですから。だからやっぱりね、人の信用っていうのは間違った時に間違えましたという勇気がなくてね、その引用したらいいとかね、そんなのは僕は違うと思うんですよ。僕は違うと思うんであって、それが僕の言ってることは正しいかどうかもわかんないけど、 僕はやっぱりね、一番大事なことは間違ってた時に間違ってた。わかんない時にわかんないと。こういうのがね、やっぱり誠実というものだと思います。この前私、ある都市に行きましたらね、その都市の牧師様ですね、がね、ちょっと武田先生に会ってお伺いしたいことがあるっていうから、まあちょっとどっかのホテルのロビーかなんかでお会いしてですね、どういうご質問ですかって聞いたんですよ。そしたら、人間には死後の世界はありますかとこう聞かれたんですよね。まあ、その牧師さんは非常に謙虚な方でしたから、もちろんキリスト教にはちゃんとした教義があります。普通の牧師様は教義の通り教えられるんでしょうね。だけどその牧師様はこう科学の世界になったので、科学者がどういう考えを持ってるかってことを聞きたくて、私がその死に行った時に来られたんでしょうね。私は答えたのはこう言いました。人間に死後があるかどうかはわかりません。科学者はわからないことはわからない。わかってることはわかってると答えなきゃいけませんと。ね。だから、例えば、こう体が全部死後全部焼かれて、焼却炉で焼かれて、火葬場で焼かれてですね、なくなっちゃうわけですから。だから物体がなくなるんだから、その精神も記憶も全部なくなりますよと。こう答える科学者いるんですよ。だからそれ間違ってるんです。科学としてはですよ。なんでかって言いますと、ある特殊な動物はですね、記憶のある頭を切り取って頭が生えてくるっていうことができるんですよ。それね、切られた頭に入ってた情報がね、使えるんですよ。元に戻るんです。そういう生物学的実験もあります。だから天文学では、いろいろな構造物があるんですけど、そういったところの中に入って、出てこれないようなものがあるんですよ。で、例えば人間がそこに入る、そういうことは、まあ、今言えないんですけど、入って、入るときに全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんで、その人死にますよ。で、その時のその人間の情報だけは壁にくっついてて、で、その人間が他の弾みで出てくると、その壁にくっついてる情報が全部人間に入って元の人間に戻るというのが今の物理学でどうですか？かなりの人がそういうふうに言ってるわけですよ。ですから、そういうことはなくてもいいんですけどね。なくても死後の世界が我々にはっきりわかるまでは死後の世界があるないって僕は言えないんですよ。それで牧師様にね、そういう状態ですから。まあ、どういう状態でもそうですけど、学問というものは分かってから初めて言うと。これが学問ですと言ってるわけですね。で、もちろん報道機関は分かんないうちにも報道しなきゃいけないことがあります。ですからまあ、もしかして僕はこれ故意だと思いますけどね。僕は故意に NHK は嘘ついたと思ってるんだけど、もしも NHK がアホで、石油が30年でなくなると本当に思って、日本国民のために、1972年に石油があと30年でなくなると言ったんなら、それは明らかに間違いです。もう50年経ってるんですから。ですから、どういう理由で間違ったのかっていう番組をかなり長い間やらなきゃいけませんよ。それが NHK のニュースというかいろんな解説とかニュースとか番組の信頼になるんです。今 NHK は全くそれしません。しないで俺たちを信用してくれって言うんでしょ。だから NHK 見ないやつは受信料払うために俺訴訟するって言ってるわけです。そんなひどいことってあります？自分で間違ったことを自分で訂正しないで、その間違った放送をもう見たくないと言うなら金払えという訴訟をすると。これね、人間ですかと言いたいぐらいなんですよ、僕は。あなた人間でしょうかと、それで。日本人でしょうかと。メディアとしてのプライドはないんでしょうか。あなたは何のために生きてんでしょうかと、ここまでね、激しく言いたくなっちゃうんですね。間違いは訂正することで信用が得られるわけで、メディアの嘘っていうのは間違いを訂正する勇気がないこと。兵庫県知事についてもね、いろいろな理屈ありますよ。いろいろな理屈ありますけども、メディアの間違った報道があったことは間違いないんです。どこも修正してません。全部がそうです。今ね、話題になってるフジテレビの中江くんのやつもそうですよ。中江さんは独身でしょ？対象になってる女性アナウンサーも独身ですよ。独身の二人がデートしたと。ね。独身の二人がデートしたっていうのがバレたと。まあ、有名人だからバレればある程度問題になるでしょうね。バレたと。そうすると慰謝料を払わなきゃいけない。だから、フジテレビの社長、会長、副社長が辞めなきゃいけない。なんでそんなことになるんですか。もうそれじゃあ日本の社会って成り立たないじゃないですか。誰も結婚できないじゃないですか。独身者がデートしちゃいけないって言ったら。 それを違う面で報道してるんですよ。なんか文藝春秋が間違ったとかね、関係ないじゃないですか。関係ありますよ。一番大きなことは、独身の男性と独身の女性がデートしたから、フジテレビの会長、社長、副社長が辞めなきゃなんないのはどういう理由かってことを正直に語る。なんで正直に語らなきゃなんないか。個人のデートなのに正直に語らなきゃなんないかって、それはメディアの責任なんです。それをみんなが言ってくれと言ってるわけです。フジテレビはそれを言ってくれ。中井さんも大人だったらそれを言ってくれ。守秘義務も何もありませんよ。何の守秘義務のあるような傷じゃないんですから。だって、独身男性と独身女性がデートした。本当は有名人じゃなければそれは聞かないでくれと言えばいいけど、有名人だから話題になった。それはこういうことなんです。言わなきゃね、今まで有名人としてギャラもらったやつ全部返さんといかんですよ。そういうことです。それがやっぱりね、僕は NHK の少なくとも石油が30年でなくなるってのは絶対に10回ぐらいはどう間違ったのか。何を間違ったのか。間違ったことは確かですから、もう50年持ってるんですから。で、みんなにものすごく心配させたことも確かだ。ね。だから、ものすごく心配させたことが間違いだった。NHK を信じて聞いた人がみんな間違って悲惨なことになった。僕なんかも一生の研究を間違った。申し訳ないっていう気持ちはないんですかね、NHK は。お金もらって報道してるんですよ。お金もらって報道してて強制的じゃないですか。やっぱりね、僕はね、間違いを訂正するってことを率先して NHK やってください。民法はまだね、見るも見ないも勝手ですと言えますよ。お金取ってないから。だけど、NHK は見る本人からお金取ってんですから。間違いの情報を提供してお金を取るって、やっぱりね、これはやや犯罪に近いと私は思います。ということで、資源枯渇と温暖化ってのは両方とも全く相反することにもかかわらず、訂正もしないで NHK が報道していることを強く糾弾したいと思います。